ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。まあ、この言い方ねしたら失礼なんですけど、ヤンってね本当に便利っていうか心強くてね、保険の約款だったり契約書って難しい言葉のオンパレードなのに、聞いたらすぐ教えてくれるんですよ。他の会社の保険でも今扱っている保険と比べて、こっちの方が条件に合ってるよとか、このまま契約してた方がいいよとか、アドバイスもしてくれるんです。かかりつけ医やかかりつけ薬局のように、今はかかりつけ保険代理店なるものを持つ時代かななんて思う次第です。ヤンの保険タックル、この番組は毎月第1木曜日の午前9時からお送りしています。また再放送は毎月第3土曜日の午前11時からです。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストは株式会社ヤンからヤンちゃんです。よろしくお願いします。
はい、かかりつけのヤンでございます。
かかりつけのヤンちゃん、はい、今日はどんなお話してくれるんですか。
そうですね、最近ね、新聞で読んだ記事からね、まあ興味というんですかね、まあちょっと憤慨しちゃった話。
おお、またまた憤慨、はい、
ちょっと怒ってます。はい、そういう記事からですね、物事の見方によってね、はい、被害者とか加害者が入れ替わったり、もしかしたらね善悪の基準さえひっくり返るかな、そんなお話をしたいと思います。
おお、
例えばなんですけどね、大石さんは個人事業主なのかな。
まあ一応そういう部類ですかね。
そうですね、雇われてる労働者の方のお話なんですけどね、時間外労働っていうことは知ってます。
時間外労働、よく最近ね、話題にはなっているので知ってはいるんですけれども。
そうですね、はい、サブロック協定っていう言葉。
サブロック協定知ってますよ。労働者の時間外や休日の約束を役所へ届け出するっていうルール。
はいはい、そうです、その通りです
よね。でも私ね、人に雇われてるっていうわけではないので、関係ないんかなと思うんですけれども。
そうですね、いろいろそのお仕事の流れによってね、私らもそうなんですけども、忙しい時ってね、もう1ヶ月2ヶ月もう休みなしみたいな時、
わかります、わかります。
ね、
繁忙期っていうやつですね。
そうそうそうそう、で、それってね1日8時間どころじゃなくて、もう10時間15時間働いてる時もあります、でもね、ちょっとお休みっていうことで、ドカンとまとめて休み取ることもできたりするんですよね。
そうですよね、それも季節柄というか ね、あります、あります。
でね、そういう背景の中でですね、新聞によれば、ということなんですが、ある新聞に載ってました。その会社ではね、毎月130時間の時間外労働を貸したり、多い月では180時間にも達する、でその方は体重も落ちちゃって、周囲に忙しすぎて疲れたと漏らしてたんだけども、ある日深夜勤務を終えて単身赴任先の宝塚市から、明石の自宅までの途中でですね、居眠り運転のために事故を起こしちゃいました、で残念なことなんですが、若い奥さんと可愛いお子さんを残して死亡しちゃったっていう話なんですよね。
いや、それね、私も知ってるんですけど、やっぱり自分のね身に置き換えると、お子さんとか奥さんがね、本当にね不憫すぎるんですよね、で長時間労働を強いる会社が絶対悪いって思うんですけれども、そんな会社には法律を守って責任を取ってもらって、賠償もきっちりしてもらわないと私は困る思います。
そうですよね、そもそもですね、どんな会社にも安全配慮義務 はい、これもちょっと漢字が続く難しい言葉なんですが、うん、あの社員が、うん、まあ、健康的に安全安心して仕事ができるようにね、うん、環境整備をしなければならないということなんですね、
はい、
でまずこの項目やとか、うん、まあ、130時間以上という残業になってきますよね、うん、もう法令違反が追及される可能性が非常に高いんですね、
うん、
で、まあ、それなりにその新聞に書いてあるように損害賠償請求も認められてくると思います、
うん、
でね、そういう話の中でなんです、先ほど、まあ、まあ大石さんのお答えも出てますけども、うん、こういう会社企業ってブラックですかね、
ブラックでしょう、
ですよね、
うん、
でもね、でもね、うん、ちょっと保険屋の考え方って見方が違うんですがけどもね、はい、ちょっと目先変えますよ、事件のこの事件の、まあ、事故なのかもしれませんが、うん、周辺の家庭やとかね、うん、想像も含めて条件を申し上げますね、130時間、
うん、
まあ、1日にすると 5.2 時間の残業、
はい、
180時間とすると 7.2 時間、
うん、
になります、
はい、
その時間外労働を強制されていたというふうに書いてあるんですが、こんな状態で1年2年も続くのかな、体力的にね、
うん、
またね、残業それだけしてもですよ、うん、残業代も支払えなかったら、うん、大石さんそんな会社で働きます？
いや働きません。
ご主人がそうだった
ら、いやもうその辞めさします、
ですよね、うん、ということはね、辞めずに働き続けてたということは、
はい、
それなりにその対策をされてる会社であったんじゃないのかな、
あ確かに
ね、そんな風にも、うん、思いますよね、うん、それからね、まあ、新聞だけのことなんで全てはわからないですが、うん、帰宅途上と書かれているんですが、単身赴任ということは、
うん、
仕事が終わって一旦家に帰るわけですよ。
そうですよね、単身赴任先のね、
ね、
うん、
でするとそこから、まあ、深夜に家に向かって自分の実家に向かって走り出したとしても、
それ勤務時間外だ、
はい、よくご存知で、そういうことです。だからということは、うん、帰宅いわゆる通退勤の途上ではない、
うん、
まあ、もう自分の任意の時間なわけですよ、
うん、
これでね、まあ、事故でガードレールにぶつかって亡くなってるんですが、
うん、
シートベルトしてなかったんですかね、
う
ん、居眠り運転だからね、すごいスピードはあんまり出ないと思うんですよ、
うん、確かにね、
で興味の車のことですから、
うん、
シートベルトしてたら、まあ、それからまあ速度は、
うん、
ね、で居眠り運転しちゃったということはですよ、うん、これはその会社の労働動向は関係なくに過労運転、
いやでもね、でもね、やんちゃん、ね、残業代もらって、はい、結局ねこのご主人は亡くなってるわけでしょ、
はいはいは
い、元の子もないですよ、奥さんとか子供さんにしたら。
そうですよね、
うん、
いや本当そうなんです、あの私もね別に亡くなった方を責めとうわけではないんですよ、
うん、
もうまず最初には法令違反をしているであろうその企業を責められるとこなんですよ、
うん、
でもね、今の家庭条件っていうのは、うん、その企業に全部責任ありますかっていう問いかけなんですよね、
うん、難しい
で逃れる術がなかったんかな、で本当にね、あの仕事のために亡くなるなんてあってはならんことなんですよ、
うん、
ただ冷静にそこを考えていただきたいんですよね、
うん、
もしかしたらこんな悲劇防げたんちゃうんかな、
あもう難しい難しい無理な、でも残業させなければね、
はい、
こんなことにはならないっていう点ではやっぱり会社があるんじゃないかなと思うんですけど、
ですよね、まあね、ただ会社というよりもね、うん、ここ20年ぐらい日本では賃金がね下がり続けてしまったんですよね、はい、でもねその中で目的があって、
うん、
これだけの、うん、欲しい金額を貯めるためにね、うん、得るためにね、
うん、
一生懸命休む暇もなく、うん、家族のために頑張ってる若者がいることも事実なんですよ。
そうですよね、私の主人みたいにね、私と可愛いね子供たちのためにね、
本当そうです、うん、だからね、決してその強制されることによってねこうなってるのかなっていうところもやっぱり考えをいたさないとダメなとこなんかなと思うんですね、
うん、
でいくらまあ残業が多くてもね、その残業を喜んでしててもですよ、
うん、
一旦家に帰り着いて、
うん、
その実家に向かう前にね、
うん、
まあ一休みするとか、
うん、
寝て朝に帰るとか、
うん、
できなかったんかなっていうね、そんなことをやっぱりこう考えちゃうんですね。なんかとってもそれは悔しいし悔やまれる点なんですよね、うん、 で、まあ、会社の側もそうなんですが、法令違反をしたら罰せられるのは当然ですよ、
うん、
だけどね、その巨額な賠償金を払ったためにね、うん、その会社そのものが潰れちゃったら、
うん、
他の社員さん一生懸命働いてる、何の責任もなく真面目に働いてる人たちのね、
うん、
その人いやその家族の生活も奪っちゃうことにならないかな。
確かに、もう何か一方的に責めることもできないような事故の背景にもいろんな背景があるっていうことなんですかね。
そうです、そうです、うん、本当ね、亡くなったご家族にはね、心よりお見舞い申し上げますし、こんなことは絶対なくなってほしいんですよ、
うん、
まあ、しかし残念ながら世の中には総合的にね、裏も表も見ないとわからんこともいっぱいあります、うん、まあ、そんな中でね、家族や会社を守るためにはね、
うん、
冷静な視点と事実を見つめる目も必要です、
はい、
この新聞記事で、その法令違反をしている会社は悪でね、加害者で、
うん、
社員は被害者で善、うん、そんなこう二次元的な方向性での話ではないと僕は思うんですよね。
確かに。さて、この話の続きは CM の後で。車に保険ない、
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、ヤンちゃんとクミコちゃんでお送りしています。本当にね、前半はいたたまれない話題をお届けしたわけなんですけれども、この番組は保険の番組です。ということはヤンちゃん、
はい、
こういった悲惨なことでも保険で何らか対応できるってことですよね、は
い、そうなんです、こういう話って最近多くなりましてね、うん、EL 保険とか、
うん、
使用者賠償責任保険とか、
うん、
労働災害総合保険とか、
うん、
一回聞いたぐらいでは覚えられないような、ね、感じの羅列の保険商品なんですが、
うん、
裁判費用もお見舞いの費用も全て、
はい、
賄える保険が今売られてます。でその中でね、まあ、条件さえあれば、
うん、
保険料が半値になりますよっていうような保険もあります。少しね、本当難しくてややこしい保険なので、よくよく分かっとられる、よくよく分かっとられる
ヤン、はい、のような保険会社ということですよね、はい、
本当ね、そういう専門的な代理店さんにご相談をしてください、
う
ん、
ということは、
はい、
取り扱っていない代理店さんもあるっていうことですか。
とりあえずどこも扱えるんですが、
うん、
やはり
納得して
慣れてないと、そうなんですよ、
加入するためには
難しいんですよ、
ね、
はい、
やっぱりね、
はい、
こういった悲惨なことを、ね、もし何かあった時に保険で賄えるのであれば、
はい、
こういった会社のことだけではなくて個人的なこと悩みでも結構ですので、はい、ヤンまでお願いしたいなと思います、
はい、
そして皆さん、ぜひ私のように保険のかかりつけ保険、かかりつけ保険代理店、
はい、
を
かかりつけのヤンでございます
にしていただきたいなと思います。
はい、
さてやんちゃん、振り返ってどうでしたか。
はい、いや本当ね、ちょっと今日は、うん、その子供さんがね、
うん、
残されてるということで気持ちが入っちゃいましたけど、本当ね、うん、こういう悲惨な話なくしたいんですよ、
はい、
もうそのために、に頑張って、うん、これからも お仕事を続けていきたいなというふうに思ってます。
私も全力でついていきます。かかりつけとしてね、
はい、
サポートして
くださいね。かかりつけのやんでございます、
はい、やんちゃんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
やんの保険タックル、再放送は毎月第3土曜日の午前11時からお送りしています。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。